平屋勇気の夢は育つ。世界中の皆様こんばんは。パーソナリティのみんなの平にいこと平屋勇気です。さあ、いよいよ新年度ということで、ピンク色の桜で癒されまして、そしてね、この春の香りというんでしょうか、本当にいいですね。受験生だった人は入学式おめでとうございます。人生という大きな大きな舞台の中の、まだまだ小さな新たなスタート、精一杯楽しんでください。そしてそして、新たな受験生の皆様、これから一緒に頑張りましょう。僕のアクターズアカデミーの中でも受験生がいて、どうしてもこの期間はね、レッスン休まなくてはいけないということで、一人じゃないよって伝えたく、毎回受験生にこうやって話しかけてます。受験生はこれを聞きながら勉強してくれたら嬉しいです。ひら兄は全力で応援してます。そして就活も大変ですね。僕もこの頃ですね、いろいろこんな時期もありまして、悩んで考えてましたよ、あだこうだ、どう生きたいのか、どう悩しにたいのか。そんな時ね、ビートたけしさんが、こう言ってました。こう、勉強するから何をしたいかがわかる、勉強しないから何をしたいかわからない。これを聞いてですね、衝撃を受けて、僕は単純なので、わからないのは考えてるだけでやってみないからだって思ってですね、芸の道に一歩進みました。今となっては好きなことやれて生きてこれて、ビートたけしさん本当にありがとうございますっていう感じです。今日も夢見る心を大切に思って、世界中の皆様にお届けいたします。それでは番組スタートです。夢は叶う、大切なのは育てること。どんなに大きな夢も叶えるには、小さな小さな一つ一つの積み重ね。夢を叶えようと動き出すとき、誰でも最初は不安になり孤独と感じます。夢を叶えたいと動き出そうとしている、そんな大切な瞬間にひら兄が寄り添いたいと思います。初めて自分の将来を真剣に考えた受験生、オーディションや就職の面接を控えているあなた、恥ずかしいけど夢がまだ見つからないよっていう、実は全然恥ずかしくないだよっていうあなた、人生は十人十色、一人一人が抱えるヒューマンドラマが違います。人生の素晴らしい瞬間に直面している一生懸命なみんなに、このラジオをお届けいたします。毎回夢の種がいっぱい詰まってるゲストの方に出演していただいて、夢について大変だったことや熱い思い、夢を叶えたターニングポイント、本当に苦しかった時の奇跡などを語っていただきます。夢を見るって素晴らしい、叶えるってもっと素晴らしい、夢を育てるコツを世界中の皆様にお伝えするトークライブ番組です。今回こう4月はですね、平屋勇気の夢を育つスペシャル企画ということで、前編後編の2回にわたってお届けしていきたいと思います。いろんな方がですね、悩んでるっていう声がとっても多くてですね、そんなリスナーの皆様の夢への扉が開いていくように、スペシャルゲストをお呼びいたしました。僕のですね、人生のゴッドファーザーです。スペシャルゲストに土屋清文さんをお迎えしています。どうぞお楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、それでは本日のゲスト様は、本来であればですね、ここで肩書きを紹介するんですけれども、それだけで放送時間が終わってしまうかもしれないぐらいいろんなことをしてまして、あえて夢のコーディネーターとだけで言っておきましょう。企画外にすごい方です。ご紹介いたします。本日のゲスト、土屋清文さんです。
皆さんこんばんは。
こんばんは、ようこそお越しくださいました。本当お忙しい中、ありがとうございます。
こちらこそ。
なんていうんですかね、 緊張してますか？
やっぱり緊張します。
そんなもう、いつももっとすごいことをしてて、なんですか、皆様、今回こう、僕のゴッドファーザーというか、僕がいろいろですね、いつも、こう、いつもアドバイスをいただいてて、なんて言ったらいいですかね、こう、リスナーの人にはこう見えないんですけど、このオーラがすごいんですよ。なんですか、この、もうすごい、もう、ピューシューピシュー音がしてます。ピシュピシュピシュピシュ。なんですかね、もう僕、本当にいろんなことを聞いて、いろんなことで、本当肩書きがあるんですけど、言ってしまうと、ちょっと本人の希望と、あと周りの関係のことで、今回は、あえて言わずに、お人柄だけ伝えると、とにかくオーラがすごくてですね、なんか、凄まじい迫力です。そして、またおしゃれなんですよ、着てるものがね。今日もまたおしゃれですね。
いやいや。
申し訳ない。そして顔はアランドローンって感じですね。
ありがとうございます。
はい、今日は、あ、そう、いつもこう話して、こういろいろと、こうね、特にも話してると歴史上の人物がね、いっぱい出てきて、これ、うん、えってこれ5回ぐらい聞き直しちゃうんですけど、今日はなんかこれ、ね、ラジオ番組なんで、あんまりこう、危険な話はせずに、あの、僕がいろいろ悩んだ時に教えていただいた、なんかいろんな大切なことを、特に大切なことをリスナーの皆様に共有して、ちょっとアドバイスいただければと思うんですけど、よろしいでしょうか？
はい、結構です。それだけ年取ってるってことじゃないの？
いえいえいえいえ、まだまだ、もう本当に僕より元気で、タフですよね。
いや、もう若い人たちと一緒にね、仕事したりね、はい、音楽やったりしてますから。
ああ、もういろんなことされて、今日なんかあれですか、すごい悩みが多いんですよ、今。いろんな人たちが。して、夢に対しての悩みとか、なんか今日、なんかそういう人たちに何か、一発目何かありますか？
一番は、やっぱりあまり頭でっかちで考えないで、やっぱりさっきもね、お話出てたように、やっぱり若いうちは、ね、はい、いろんな経験しなさった方が、ね、いいと思いますし、若いうちのね、1年2年っていうのは取り返し簡単に聞きますから。
いつもおっしゃってくださいますよね。 なんかその背中を押す感じがやっぱりこう一歩でもなかなか踏み出せなくて、踏み出したことないまま人生終わっちゃう人って結構僕多いと思うんですけど、どうですか？
あの、僕はあの某電鉄会社の、ね、オーナーだったある方が、はい、に、ね、よく言われたんですけれど、はい、あの若いうちは、ね、どんどん失敗しなさいと、失敗は勲章ですと、だから勲章いっぱい、ね、つけなさいと言われました。
失敗、失敗でも本当大事ですよ、
ね。そうしないとね、分かんない。だからあまり計算しちゃいけませんね、若いうちはね。
若いうちというか、だからもう失敗しないように僕の世代はなんか生きてきてて、もう失敗するな失敗するなって親から言われるとか、失敗はいけないものだって思って高校卒業したんですけれど、なんか社会に出てから失敗は勲章とか、なんかそういう話を社会に出てからいきなり急に聞いて、それどうしたらいいんですかね、対応するには。
うん、やっぱりね、あの体当たりそれで、ね、やっぱりね、イメージをね、やっぱ成功するイメージを強く持つこと。
イメージを、やっぱりイメージすごいですか？
やっぱすごいですよ。やっぱ建設力、どうしたらこうなるとか、こうしたら楽しいだろうなとかね、もうあの普通だから、あのオリンピックの選手なんかもそうでしょ、やっぱもう、はい、もうイメージ的にはもう金を取るとかね、メダルを取りたいっていう、その一心ですよね。
なんかよく話出ますもんね、オリンピック選手のイメージトレーニングとか、うん、長嶋茂雄とかもこう新聞をってこうやって言いますもんね、そうイメージ力、まあ、土屋さんはもう皆様なんか甘く言えないですけど、本当にいろんな夢を叶えてて、なおかつ人の夢もこうプロデュース能力、やっぱそういう時も一緒に話してどんどん建設していく、イメージしていくんですか？
やっぱりそれが大事だと思いますし、まあ、平瀬さんもね、生徒さんを教える立場でいらっしゃるから、はい、よくわかると思うんですが、やっぱりそういう強いイメージ持たれた方はやはり上手くなりますよね。
やっぱりイメージ力ですね、土屋さん、いつもなんか大事な話するとき、そのイメージ力というか、こういつも五感が大事だって特におっしゃってくださるじゃないですか、はい、その五感の話をちょっと皆様に、よろしいですか？
はい、わかりました。もうかなり前から、あの、五感の研究会なんかやってまして、はい、やはり人間の魅力のね、もう本当に、 もう感覚なだと思います。うん、だから、目とかね、匂いとか、はい、舌とか耳とかね、あとタッチね、触る感覚、うん、
食感、
ね、食感とかね。ですから、すごくやっぱり、生きていく上のいろんな、情報とか、はい、こう全部もらえるはずなんですよ。うん、で、これが弱いと、はい、やっぱり、結構つまずいちゃう。うん、だから人間の持ってる武器だと思って鍛えてください。
そうですね。なんか頭でっかちで考えてこんな五感がだんだんなくなってきちゃうんですよね。
そうですね。
なんかこうやっぱりこうなんか僕ここにも出演してたダンサーの上川さんってこう今目の前に座ってフォローしてくれてるんですけど、なんか本当なんかこう腐ってるかどうか匂いで確かめる。
そうそうそうそう。
なんかもう、うん、賞味期限を見るんじゃなくて匂いで嗅いでいけるかどうか確かめるってやっぱ五感、うん、嗅覚ですか？
嗅覚です。やっぱりね、もう犬とか猫に負けちゃってますね。
そういう一つ一つの五感を際立たせて鍛えることによってやっぱりこうあれですか、直感力っていうか、うん、
それとやっぱ豊富なね、やっぱりこう生活ができるんじゃないですかね。例えば目で見るよく人の目を見て話せとか、
はい、
ね、目もですね、情報を取るのと、感覚を楽しむのと、うんうんうん、ね、それと相手のなんか気持ちとか考え方も、こう、うん、見ながら、ね、わかるとか。
それでも、なんか僕最近思うんですけど、なんかこう、人が自分が本当に真剣な話するときって、相手がなんか怒ってる感じに感じちゃうじゃないですか、うん。実は怒ってるんじゃなくて、相手もすごい真剣に聞いてくれてるのに、勝手に怒ってるって勘違いして、やめちゃう方って多いですよね。
ですね。
そういうのってやっぱりこう、感じると話していいんだみたいな。
うんう
ん、なんかもうちょっとこう、勇気を振り絞って、五感で体当たり、
うん。やっぱりね、ものすごく大事だと思いますよ。
五感。うん、それ五感いつも大事って言われますね、
うん、やっぱり意識しないと、はい、なかなか自分のものになっていかないと思いますよね。
なんか五感を鍛えるのにいいことってあるんですか？なんか五感を鍛えるためにしてること。
うん、やっぱり一番はやっぱイメージですよね。それと、うん、やっぱパッと初めての人お会いしてね、お話しするときもやっぱり 目と目で、
ああ、
目が合うとかね、ちょっと反らせるとかですね。ありますよね。
いろいろそういうこと考えて話してないですね、そういう。うんうんうん、みんなでも最近下見てる人多いですね。
ですね。
携帯とかもいっぱいあるから、
うん、そうですね。
目を見て、ちょっとした表情とか感じ取って、
うん、
なるほど。
だから、どうやってこうね、伝えたいかという中で、そういうこともね、必要だと思いますよね。
そう、なんかもう本当にそうやって、やっぱ人と接してるから、すごいなんか仲間もたくさんいて、うん、部下もたくさんいて、本当慕われてる土屋さんなんですけど、子供の頃からそんな感じだったんですか？選ぶの肌というか。
やっぱり僕も田舎育ちなんで、もう山猿の親分みたいなこと
で、ですか？
やって、遊んでましたね。
ああ、そうです。結構あれ、やんちゃだったんですか？
やっぱり、周りに誰かいないとね、ちょっと寂しいなっていう感じでしたね。
そういう、でもその頃からやっぱりこう、人とのこのコミュニケーション能力というか。
うん、やっぱり、こいつちょっと今日は元気ないなとか、
はい、
なんかおかしいなとか、ね、やっぱりいろんなこう見方してましたね、子供ながら。
ああ。なんか、あの話が僕すごい悩んだ時におっしゃってくださったんですけど、桃太郎の話。
はい。
なんかこう、自分で夢を叶えようと、自分だけ頑張るんじゃなくてって時、ちょっと桃太郎の話をリスナーの方に、ちょっとお願いします。
よく覚えてますね。昔話なんですけれど。
そうです
ね。ね、やっぱり桃太郎がですね、鬼退治に行く時にですね、うん、どういうスタッフを連れて、行ったかって、まあ、犬とかね、あれか、猿とか、キジとかね、いろいろ。はい、みんなね、性格とか考え方、みんな180度違う、ものを揃えたわけですね。それを、一緒にして連れて行ったんですが、もちろんですね、大変なご褒美ね、
きびだんご
があるわけなんですけれど、でも今の世の中もう価値観みんな違いますので、はい、そういうの
あの桃太郎の話で、はい、皆さんがちょっとでも、ね、お役に立てばと思うんですけど、なかなか、ね、一緒にこうまとめてあの行くっていうのはなかなか今の世の中難しいと思いますけれど、やっぱり昔からやっぱりこういうことがあったということで、今始まったことじゃないんで、やっぱ昔の人の、ね、知恵はね、やっぱりあのいいとこついてるなという感じしますけどね。
そうですね。なんかもう猿と犬はこんな仲悪いのに仲間にして連れてくんだって、僕だったら普通に人を集めてね、人で戦いに行けばいいところをあえてこうやっていろんな人たちをまとめて、そのまとめる力とか人を引っ張る力が本当に大切なんだっていうお話いただいて、でもあれもなんか深夜遅い話でしたね。いや本当に大切になんか勇気づけられて、ああ今でもなんか忘れないんですけど、やっぱそういうなんかこうみんなをまとめる力とかってやっぱ夢とかにはとっても大事ですか？
イメージ、やっぱ大事ですよ。
なんか、努力は一人でして一人で頑張るみたいなのってすごい植え付けられてる感があるんですけど、これみんなも一緒に頑張ったりみんなに応援されたいっていうそういうイメージもやっぱり具体的に湧いてくる方が夢は叶いますか？
そうですよね。やっぱり平野さん、ね、ステージでやはりお客さんに伝えたいっていう時はやっぱりありますよね。イメージないと、
はい、
やっぱり、もちろん、本当にね、お腹からね、体からいろんな表現を出すんですけれど、はい、とにかくイメージがないとダメですよね。で、だから、いつも、寝る前にね、ちょっと、自分でイメージしながらお休みになるとかっていう訓練もして
ます。ああ、貝張りなんか、なんかそういうのは大事ですね。
大事でしょ？ね。それとね、寝る前っていうのはね、いろんな情報を結構ね、はい、整理できる、ね、時間なんですよ。だから、そういう意味でも、自然にね、情報今たくさんいっぱい皆さんあると思いますし、いっぱいたくさんね、夢も、見たいと思っていらっしゃると思うんですけど、ちょっとやっぱ整理するってところも必要なんで、
はい、
やっぱ日頃ちょっとそんなこともたまにね、おやりになるといいと思いますね。
夜、こう、日記じゃないけど、
そう
自分のこのやってきた一日を振り返ってから寝る。やっぱイメージをこうできる練習ってことですね。
そうです。
ああ、なるほど。これまだまだ聞きたいことはいっぱいありますけど、ちょっと、一旦じゃあ CM に行って、後半戦どんどんもっと質問していきますんでよろしくお願いいたします。
は
い、
こちらこそよろしくお願いします。
一旦 CM に入らせていただきます。
ひらやボイス .com 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか？声が怒って聞こえたり頼りなく聞こえたり重く聞こえたり軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。ひらやゆうきの俳優アカデミ
ー。あなただけのカリキュラムをご用意して一人一人を全力サポート。大切なことは学校では学べない、人から教わる大切さ。俳優、声優、歌手、ダンサー、芸能界への第一歩。平谷祐希の俳優アカデミー。
あなたの声は何色ですか？平谷祐希がお届けするエンターテイメント、ザ・高円寺阿波踊りホールにて毎月開催。声と時間と空間、歌と音楽と語り、シャンソンの調べ、あなたの心の涙にそっと声をかけます。チケットのお問い合わせはひらやボイス .com ホームページまで。ご来場お待ちしております。
夢の中の出来事は
のように。はい、それでは早速後半なんですけれども、もうどんどん質問していきたいと思うんですけれども、その前になんかちょっと箸休めに、津谷さんなんか可愛いお孫さんがいるんですよね。
はい。
何歳になったんでしたっけ？
今月お誕生日なんです。そういえば
津谷さん、おめでとうございます。パチパチパチパチ、
それで3歳になります。
あー、いいですね。 ちょうど一番可愛い時期ですね。お名前は何とおっしゃるんですか？
言っていいんですか？リナちゃん。
リナちゃん。なんかじゃあ、おじいちゃんに、なんかもう顔がほころんでますね。やっぱり、なんかメッセージがあって、じゃあ、リナちゃんに誕生日メッセージどうぞよろしければ。
ありがとうございます。3歳のお誕生日、リナちゃん、おめでとう。また一緒に遊んでください。
ゆるゆるです。もうせやさんあれですよね。お孫さんに曲を作ってプレゼントしたり、ハーモニカ演奏したりしてるんですよね。CD 作って。
2歳の誕生日には、僕が作詞しまして、仲間が作曲して、CD 化しまして、
いいですね。
みんなに、バカだね、なんて言われましたけど、本当に。
今回は、3歳は、
3歳は、今日ね、この放送、すごくいい記念になると思いますので。
ぜひ聞いていただいて、もうね、喜びますね。わかりました。じゃあちょっとほぐれたところで早速、ちょっと、皆さんもう思うんですけど、こう、やっぱり今、夢を叶える人たちって、なんか価値観がいっぱいこうありすぎて、なんかちょっとエネルギーに変換できてないっていう思いがあるんですけど、なんかこう人生の価値というか、やっぱお金とか名誉とかいろんなこと考えると思うんですけど、なんかそこでアドバイスがあったら、お願いいたします。
人によって、まあ、いろんな価値が、はい、違うと思います。でもですね、どんな人でも、僕は、夢か、やり方で叶うと思います。それで僕は、ぜひね、やっていただきたいことは、とにかく、小さいことでも、少しずつでもいいから、少しずつ毎日やるとかね、それをね、やっぱり続けてください。ね、例えば、そういう目的に、ね、例えばお金であっても構いません、ね、はい、それとか、まあ、技術であっても構いませんね。だからとにかくね、全部っていうかパーッと大きくやるんじゃなくて、少しずつでもいいからやって続けてください。それ一言です。
なんか続けていくといろいろ見えてきたり、考えがまとまってきたりとか。
そうですよね。平井さんも多分そうだと思いますけどね、やっぱり、はい、今日よりか明日、やっぱりね、音楽なんか特にやっぱりどんどんこう変わってくるじゃないですか。
はい、そうですね。なんかあれですね、なんかやっぱこう、自分の人生は自分で変えられると僕は思うんですけど、ガッて変えるんじゃなくて、一つ一つの積み重ねによって、全然実は新しい自分になってるっていう経験、っていうのはなんか素敵ですよね。
やっぱそういうね、経験というか体験というかね、これが大事だと思いますね。
本当に思いもしなかったですもんね、子供の頃、自分がこういう歌ってるとか、なんかこうやって周りに囲まれてるなんて想像もしなかったけれど、いきなり100人とかに囲まれてるんじゃなくて、本当一人一人ずつ増えてって、知らないうちにっていう、本当になんかそんな変わろうと思ってる感じじゃないですね。
そうですよね。
一個一個一生懸命、
だからちょっと考えてみれば、先週は、まあ、この辺の落としが出なかったんだけど、今週までずっとやってきたら、あ、また一段と響きが良くなったとかね。結構いろんなことありますよ。
そうですね。踊りとかもなんか、だからそういう踊りとか歌とか、なんか僕はなんかクラシックのものとか、なんかその見えるもの、目に見えて、一回練習したらすぐできるっていうのはやっぱすごい才能もある人はそういるかもしれないけど、なかなかできなくて、やっとやってきて、急にトンとできる。なんかそういう感覚を早くみんな覚えると、その努力してる最中が一番楽しいかなと思うんですけど、そうですよね、できない時が一番楽しい。
やっぱりそうだと思いますよ。だから その時にね、ストップじゃなくてですね、その時こそ信頼できるね、周り、特に先生でもご両親でもいいですけど、やっぱりこう素直にね、照れくさいけれど素直に なる人がやっぱり近道じゃないかなと思います。
もういつもね言ってきます、素直こそ本当夢の近道。 素直、なんか僕津屋さんにこうやっぱり一番僕今思ってるんです、このやっぱいろいろこう話してる時にこうやっぱ先生だったりとか仲間だったりとかいろいろ出てくるじゃないですか。僕その人たちのコミュニケーション能力っていうのがとってもなんか夢を叶えるのに必要だなと思って、こうボイストレーニング平屋ボイスとしてやってるんですけど、やっぱこう先生に対してのこう積極的な熱意の伝え方とか、なんか仲間に対してのこうなんか振る舞い方とかって夢にやっぱ影響しますかね、どう思いますか。
あると思いますよ、裏腹にあると思いますね。だから、だから、もう練習とかね、レッスン厳しいですけど、こんなやろうと思いますよね。でも、ね、うまくなってやろうという素直な気持ちがやっぱり近道じゃないかなと思います。あ、
どんなこう、やっても素直に、なるほど、裏腹、こうなんかくそうと思って、言葉はでもニコニコしながら、こういう円滑に。
そう。
大事ですね。
大体その辺でね、やっぱりこうね、ちょっと間違っちゃう人も結構いますけどね、大事なことはそういったことで素直になるのが近道じゃないかなと。
だからそういう素直っていうのは自分一人じゃないんですよね。やっぱいろんな人たちがいて、それで素直になれるかっていう、やっぱ桃太郎ですね。桃太郎でも頭来てますね、きっと。もっと働けと、もっと鬼を倒せって思ってるかもしれないけれども、なんかそういう、やっぱり我慢というか、素直さ、してなんかコミュニケーション能力、やっぱ夢、なんと、土屋さんの話するとなんかそう、僕が見えてない世界がすごい、なんかこう夢って一人でこう頑張っちゃうっていうのがみんななんか思っちゃうんですけど、土屋さん違うイメージがありますよね。
やっぱりいい環境をなるべく、だからいい仲間、いい友達、いいファミリーとかね、やっぱりいい学校とかね、やっぱりそういう環境っていうのがやっぱ大事だと思いますよね。
そうですね。できるでもこのラジオを聞いてる、本当に今夢を目指している皆さんも、できるだけそういうのはでも早い方がいいですね。
いいですよね、
年齢が若いうちに、今思ったら今一瞬でもそこで早いその言う場所とか環境とか、いい人となんかこう夢に叶えるために素直に行ける環境に飛び込むことが大事っていうことでしょうか。
まあ、僕もそうですけど、平井さんもそういう環境づくりね、どんどん提供しているし、まあ、いろんなね、そういういい環境を作ればやっぱり世の中もっともっと素晴らしくなるんじゃないですかね。
はい、ありがたいお言葉をいただきまして、もうエンディングの時間になりました。ジングルの後エンディングいきたいと思います。ありがとうございます。
夢の種。
はい、ではもうあっという間に前編ということで、土屋清文さんをお迎えしてのお話が終わってしまいました。土屋さん、
いやいや、こちらこそありがとうございました。
前編後編、なんか土屋さんどうですか、こう若い人たちというか今の人たちにメッセージ届けたい、何をもう一つテーマを絞って後編はそこを追求していきたいと思うんですけれども、テーマは何か選んでいただきましたか。
はい、愛と音楽、これも両方ともコミュニケーションだと思います。
はい、
これをおしゃべりさせてください。
愛と音楽ですか。
はい、
愛と音楽あれ打ち合わせだと違くないですか。お袋じゃないですか。
その中のお袋さん、
あ、その中の
お袋さんとの関係でございます
なるほど、わかりました。でもなんかどうつながるか全然夢とは分からないですけど、また意外性でいろいろ道が開けていくんじゃないかと楽しみにしてます。後編お願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
こんなもう土屋さんをお迎えしての、この今4月の番組ですけれども、お便りとか何かメッセージがありましたら、ひらやボイス .com の方にどんどんお送りください。採用された方には番組特製夢は育つ缶バッジをプレゼントしていきたいと思います。では土屋さん、後編もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ではリスナーの皆様、一旦またね、
バイバイ。